ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてさえます。主は恵みに満ちた方、私たちを祝福で満たしてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。まずですね、御言葉に入ります前にですね、災害にあった地域のために祈りたいと思います。いつもですね、この東日本のために祈ってきましたけども、ちょっとですね、会場を変えました。それ日本中が今ですね、祝われていると思います。今回はですね、京都でもですね、災害がありました。私のですね、実家の福知山の方にですね、ちょっと大変なことがありました。しかしですね、本当にこの日本をですね、主は今、救い改めて導いておられるんだなと感じます。それゆえに、それだけにですね、私たちはこの地のことのために祈らなければならないと思わされます。皆さんともにですね、しばらく祈りいたしましょう。お父様、本当にたくさんの願いがあります。さあ、日本は本当に悔い改めなければならないと、そのように多くの人たちが言います。しかし主よ、あなたは言われます。我が民よ、照り下れ。我が民よ、照り下れ、祈りを捧げよと主は言われます。私たちがまず、私たちクリスチャンがまずヘリクではなければなりません。祈らなければなりません。どうぞ主よ、そのことによってこの日本をあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたに期待します。またこのようにして共に良い時を与えられてありがとうございます。さらに私たちが日本のために取り出し祈り続けることができますように、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ね、お願いします。次はですね、聖書の通常箇所ですね、このようにお願いしたいと思いますけれども、旧約聖書が、伝道者の書、雅歌、イザヤ書と続いてまいります。雅歌、そして箴言、伝道者の書、これらはですね、ソロモンによりますね。箴言、伝道者の書と見てまいりますけれども、それと同じくですね、雅歌もソロモンによります。この雅歌はですね、神と人との関係、そしてキリストと教会との関係が本来は非常に深い愛の関係であるということを教えてくれるところです。ぜひですね、読んでいただければと思います。またイザヤ書ですけれども、旧約聖書で最も重要な預言書であり、聖書の中の聖書と言われるところです。新旧合わせて聖書ではちょうどですね、中央のあたりにあってですね、聖書の数と同じ66の章を持っています。そこにはキリストについての予言が多く書かれています。これらのところもですね、ぜひ皆さんお読みください。そして新約聖書はコリント人の手紙、こちらはですね、お話の中で見てもらいたいと思います。皆さん、聖書は神様の言葉です。これを読むとき、私たちは神様の命に触れます。信仰を持ってですね、共に聖書を読んでまいりましょう。では、コリント人の手紙第2、8章の1から15節のところをですね、開きましょう。コリント人の手紙第2、8章の1から16節、新改訳聖書2版、323ページ、3版、354ページのところです。皆さん、聖書を開いてください。Thank you. 私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるようにこの恵みの技にも富むようになってください。コリント人への手紙第2、8章7節ではですね、これらのところからこの恵みの技にも富むようになってくださいという言葉を開いてまいりたいと思いますけれども、前回に続いてコリント人の手紙を見ております。コリントというところはですね、ギリシャにある町ですね。交通の要所であり非常に栄えたところです。そこにはパウロの宣教によって多くのイエス様を信じる者たちがいました。コリントの教会がどんな教会だったか、今回の箇所にもこのように出てきますね。あなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、愛にも富んでいる教会なんですね。コリントの教会は信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも愛にも富んでいる教会だったんです。それゆえですね、コリント人の手紙第1を見ると彼らの中には高慢が張り込んでしまい、そしてそのことによって悔い改めることのできない状況、それをですねパウロはですねコリント人の手紙第1の中で戒めてきましたね。でそのことをですねコリントの人々はですね本当に悲しみ、減り下り、そして悔い改めました。そのようなですねコリントの教会にパウロはですね今度は励ましの手紙を送った。その中でパウロはこの恵みの技にも富むようになってくださいと言ってますね。ではこの恵みの技、それは一体どんなものなのか、恵みの技とは何か、それはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みと言ってですね紹介します。今回開いていただいたですねコリント人の手紙第8章の1節、マケドニアという地名が出てきますね。で続きのところを見ます。マケドニアにはですねマケドニアの信徒たちはですね苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出てその惜しみなく施す富となったのです。マケドニアで神様が素晴らしいことをしてくださった、それは 分け止めの教会が試練と貧しさの中でも力以上に捧げる、そんな信仰を持っていたことであるとパウロは言っていますね。この手紙はコリントに書かれました。いや、マケドニア、皆さんこれはですね、ちょっとぼんやりしてますが、この緑色のところ、今のギリシャですね。こちらがトルコ、そして向こうのイタリアが、でコリントはこの山頂の過ぎるかこの辺りにあるんですね。で、別な地図を見ますとですね、ちょっと角度が変わるので分かりにくくなります。あそこが今の山頂ですね。ちょっとこう水色がですね、中まで入り込んでいるのが分かるんです。で、一番くびれたところにコリントがあるんです。で、そこは交通の要所なんですね。非常に重要な場所、すぐそばにアテネがある。で、コリントはこの、半島のですね、南側、赤や、まあ、そこにギリシャがあるわけですね。ギリシャとも言われるその地域で、そこにですねポイントがあるわけですね。で、北側、そこにはですね、ちょっと色が変わってマケドニアと書いてあるでしょ。だから別な国だったわけです。今は一つのギリシャになってしまっていますけども、マケドニア、トラキア、赤や、まあ、これは一つになってますが、当時は別々な国だったわけですね。で、そういう中でこのマケドニア、こうマケドニアもですね、パウロが宣教してたくさんのクリスチャンがいたんです。で、コリント、そこはですね、貿易も盛んな町で、まあ、多くの人たちが豊かだったんだと思いますね。またそこではですね、パウロの宣教は本当に素晴らしい印と不思議の中にあったと、コリント書の手紙第2の中で言っています。素晴らしいことがそこには起こっていたんですね。そして愛にも満ちていた。で、そのコリントに対して非常に困難なマケドニア、まあ、もう一度見ますが、そのマケドニアで何があったのか。マケドニアの信徒たちは苦しみへの激しい試練の中でも、彼らの満ちあふれる喜びは極度の貧しさにもかかわらず、彼ら極度に貧しかったけれども、あふれ出て惜しみなく施す富となった。私は明かします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。マケドニア教会は力以上に捧げ、自分自身を捧げ、そのことからパウロはコリントの教会にこのように進めるわけですね。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識もあらゆる熱に私たちからあなた方の間に愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。で、あなた方、このコリントと、ちょうどコリントとですね、コリントのあるギリシャ、アカヤとマケドニアはすぐそばなわけですね。どこかよその遠いところのことを言ってるんじゃなくてですね、すぐ隣国の話を出してきてですね、そしてあのマケドニアで素晴らしいことが起こった。パウロはそこでマケドニアの人たちはこんなに一生懸命刺されたんだということを大事にしてるんではありません。彼らの中に起こったその信仰ですね、その思いを大切にしてるんですね。皆さん、捧げるということにおいてですね、私たちが捧げるということにおいて、その基本は10分の1だろうと思いますね。10分の1の捧げ物にはその人の信仰が現れます。ある方はですね、言われます。なかなか大変で捧げることなんかできません。10分の1を捧げようとすると、もっとたくさん必要があるんです。お金は取っておかなければいけません。皆さん、この、このですね、すいません、ですね、マケドニアの人々ですね、彼らは、 持っていなかったけれども、神様が満たしてくださるという信仰を持っていたから稼げることができたんですね。皆さん、イエス様が一番たくさん献金をした人と言われた、その人のことを覚えておられるでしょうか。聖書の中でイエス様がこの女は一番たくさん献金をした、そのようにイエス様が言われた人が出てきます。金持ちたちがたくさん献金をしている。でもそこに一人のヤマメがやってきて、レプタ2つ、200円くらいです。でもそれは彼女の全部だったんです。それを捧げたのをイエス様は見て、彼女は一番たくさん捧げたと、わざわざ弟子たちを呼んで言われた。それは彼女の信仰を見られたからです。皆さん、10分の1を捧げようと思ったら、神様に信頼しなければなりません。捧げ物をしようと思ったら、もしこの山本のように全部を捧げようと思ったら、神様に信頼しなければ、養ってくださる神様に信頼しなければそれはできません。それは彼らの中に、そして同じようにマケドニアの人々もその貧しさの中から捧げようとするならば、本当に彼らに信仰がなければならないわけです。これは痩せ我慢じゃないんですね。皆さん、教会というところは痩せ我慢の大会をしたり、こんだけであるんだと見栄を張るための場所ではありません。私たちの信仰がどれほどのものか、正直な信仰を神様に表していく、そういうところですね。私たちの正直な信仰を神様の前に表す、まあ、イエス様がですね、弟子たちに言われた、このヤマメはたくさん刺された、別にそれと競争しなくていいわけですね。ああ、これを神様喜ばれるんだな。そして自分たちも神様に目を向けて。さてですね、お話がそれたんですが、そういうことからですね、パウロはコリントの教会にこのように詰めるわけです。そして言っていません、ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたい。これは単にテストをしようというのではありません。パウロはコリントの人々が本当に悔い改めたんだということを知っていました。だからそれを形に表してほしい。そしてここで私たちの主イエスキリストの恵みをあなた方は知っています。すなわち、主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。皆さん、イエス様は私たちのために貧しくなられました。そのことによって私たちは富むものとなった。イエス様は天国に、天において神様の栄光を見ておられた方ですが、それを捨てて私たちのところに来られました。皆さん、私たちの罪はイエス様が背負ってくださいましたね。十字架で私たちの罪をイエス様が背負ってくださいました。そして私たちは罪が許されました。同じようにイエス様が持っておられたこの祝福、栄光、それをイエス様はそれを捨てて、そして私たちを富むものとしてくださった。そのような祝福の中に私たちはあるんだという、その確信ですね。それをもって私たちは神様の前に仕えていくんですね。皆さん、人の働きの中でパウロはイエス様についてこう言います。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたこの御言葉を思い出すことを私たちは万事につけあなた方に示してきたのです。まあ、受けるより与える方が幸いである。今ですね、キッズファミリーフェスティバルが近づいてきまして、で、このテーマ曲、最初の頃にですね、使ったテーマ曲ですね、これは、まあ、私たちこれやっているキッズファミリーサポートミッションのテーマ曲でもあるんですが、イエス様が言われた受けるよりも与える方が幸いですと、というね、こういうフレーズがあるんですね。毎回ですね、これを思い出すんですね。受けるより与える方が幸いである。 ことを言われたイエス様はご自身を無にして死にまで従われた方ですね。今も見ました。キリストは神の御姿のあらゆる方なのに、その在り方を捨てることができないと考えないで無にして使えるものになって人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れて死にまで従い、十字架の死にまでも従われた。このイエス様の御業によってこのことを信じるなら私たちは救われて罪が許されて神のことをされていますね。私たちはイエス様がこのようにしてくださったことによってこの恵みを受けているわけです。このことをなされたイエス様がルカの福音書の中でこう言われます。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすりや溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。与えなさい、そうすれば与えられます。この究極がですね、マタイの福音書にあるこの言葉ですね。それで何事でも自分にしたい、もらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。これを黄金律というそうですね。で、一般の社会でもこのことは知られているんですね。ビジネスマンの間でもこれは黄金律なんです。クリスチャンだけがこれを黄金律だというんではないんです。これはですね、ビジネスの世界でもそのように考えられます。それがお客様目線ということにつながっていくわけですね。まあ、どこかですね、今はですね、ラーメン屋さんに行ってもお客様アンケートが置いてありますね。いかがでしたか、ね、お客様がどのようにしてほしいのかということをですね、捉えていこうとする。利益を得るための方法だと一般の人たちは考えています。しかしイエス様が言われることはこの世のことを超えています。ルカの福音書の6章31節を見ますと、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。これは同じですね。この続きに書いてあることはこうです。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしい。あなた方は意図高い方の子供になれます。なぜなら意図高い方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。皆さん、イエス様が自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさいと言われたその相手は誰なの？自分の敵を愛しなさい。自分のお客さん、お金を払ってくれる人や自分の家族、自分の親しい友人のことを言っているんではないんですね。イエス様は自分の敵を愛しなさい、そのようにおっしゃるその相手と、その上でですね、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさいとおっしゃっています。これは究極です。皆さん、これはですね、世の中の常識から完全に外れています。もう常識じゃ考えられないことなんです。返してくれない人にはしません。自分に見返りがないような相手とは付き合いたくありません。ましてや敵なんかと話もしたくないんじゃないですか。でも皆さん、イエス様は私たちにそのように言われた。自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに立ちなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。そうです、イエス様は恩知らずの悪人であった私たちのためにも十字架で死んでくださった方です。罪深い私たちのために十字架で死んでくださった方です。罪深い私たちのために御子さえ与えてくださった死なる神様、 そのようなものにさえ憐れみ深い神様である。その神様の子供であると私たちは言われるんですね。皆さん、しかしここのところを読んでどうですか。子羊の手紙第1の中にはですね、13章に愛は寛容であり愛に親切と続きます。皆さん、愛というのは素晴らしいものだ。でも皆さん、イエス様が言われる愛とはこういうことなんです。自分の敵を、自分に良いことをしてくれるものを用意した、良いことをしてきたからです。愛するものを愛したからです。返してもらうつもりで貸してやったからです。とイエス様は言われる。ということは、逆にですね、良いことをしてくれないもの、自分を愛さないもの、そして最後には敵を、どうですか。普段の生活の中にそういう人はいませんか。あの人は腹が立つ、嫌なやつだ、教会にさえあるかもしれません。その人のことをイエス様は愛してくれる、自分にしてもらいたいと望むことをその人にせよと申し、もうそんなことをするくらいなら神様の報いなんていりませんと言いたい方もらえるかもしれません。よっぽど腹が立ったままの方がいいです。でも皆さん、あなたは神の子だと神様は言われるんです。イエス様があがられて、あなたは神の子なんです。この憐れみ深い方の子供なんです。あなたはそのように憐れみ深い方によって、大きな憐れみによって借り取られたんです。そしてこの方は、あなたがそのようなものとなることを願っておられる。この世の常識、この世の枠を外れて本当の愛の中に生きることを願っておられるということです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません、そうすれば自分を裁かれません。人を罪に定めてはいけません、そうすれば自分を罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されます。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りよくして押し付け、ゆすりや悪性までにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計り計りで自分も計り返してもらうからです。憐れみ深くしなさい、裁いてはいけません、罪に定めてはいけません、許しなさい。もう一度言いますね、許すくらいなら押し付け、ゆすぎれ、あふれんまでにして懐に入れてくれなくて結構です。思う方もいますか。でも皆さん、あなたが許すこと、そして祝福を受け取ることを誰よりも望んでおられるのが父なる神様です。神様はあなたが許して、そして押し付け、ゆすりで溢れるばかりの祝福を受け取ってほしいと願っておられます。皆さん、人を測る測り、自分を測り返すと、私たちは人を憐れみ深い計りを持って働いて、私たちが人を裁くなら、私たちも同じ計りで裁かれてしまう。さて、皆さん、私たちは敵であるときに恵みを受けます。敵であるとき、私たちは破壊させられたんですね。そのような中にあって、私たちは私たちの主イエスキリストによって神を大いに喜んでいる。皆さん、礼拝に来るのは何のためですか。これはここで良いお話を聞くためじゃありませんし、 またですね、私たちの仲間と出会ってですね、楽しく談笑する、まあそれもですね、交わりも大切ですね。しかしそれが第一の目的ではありません。私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるんです。神から受けた恵みの大きさのゆえに私たちは神を大いに喜んでここに集っているんですね。神様は素晴らしいと言いに来ているんです。神様、あなたは素晴らしい。神様、あなたに感謝します。神様、ありがとうございます。それを言うために私たちはここに集っていますね。今日はですね、こうしてですね、家庭を大きさにしてください。一緒に神様を褒めたてあることができること、一緒に感謝します。さて、コリント人の手紙第2に戻りますけれども、今見てきましたように、この憐れみ深い主、恵み深い主を知るから、私たちは捧げ物をする、神様に感謝を捧げる、この方に信頼しているから私たちは捧げるということですが、そしてパウロは続けます。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方に余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです、まあ、ここら辺は分かりやすい。お互いにですね、持っているものを分かち合っていくことが大切だ。しかしこの多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りですと言ってますね。これはどこに書いてあるんですか。これはですね、出エジプト記に書かれています。16章で、出エジプト記の中にですね、イスラエルの民はですね、食べ物がないと言います。神様はですね、食べ物を与えるとおっしゃいます。それから夕方になるとウズラが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、アラノの表には地に降りた白い霜のような細かいもの、ウルコのような細かいものがある。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った、これは主があなた方に食物を与えてくださったパンです。これがマナですね。いつもですね、娘の名前がマナですけども、このマナというのはですね、ここに出てくるこれは何だろうという言葉がマナなんですね。それは何か分からなかった、彼らにとって知らない食べ物、天からのパンですね。彼が見たこともない食べ物、神様はそれを与えて人々を養われた。この時ですね、主はこう言われました。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数においてそれを集めよう。各自自分の天幕にいるもののためにそれを取れ。主はこのように命じられたんですが、そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。それぞれに自分の思い思いに集めてみたけれども、結局そのように神様が導いておられて、必要な分だけが集められていたんですね。その日に食べるべき分を神様は備えておられたんです。ところがですね、この続きにさらに面白いことが起こります。モーセは彼らに言った、誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいて。皆さん、自分の必要な分だけあったということはですね、自分がお腹いっぱい食べずに残しておいたということでしょう。明日のために、明日なかったら困るから残しておいたんです。するとそれに虫が逆手を放って、それもお茶かねていた。神様がその日の分を与えてくださったのに、蓄えとかなし、まあ、蓄えをすることは大切だと思います。貯金をすることも大切だと思います。しかし荒野で彼らは何を学ぼうとしていたのか。神様だけに信頼して生きていくんだということを 彼らは学ばなければならなかった。そのために神様はその日の分を与えになった。彼らはその日の分を食べ、そして次の日に神様に期待しなければならなかったんですね。その次の日も与えてくださる神様に信頼していかなければならなかった。でも彼らはその最初にはそのことができなかったんですね。これは皆さん、私たちの信仰生活、また捧げ物にもつながってくることですね。先ほど11の話をしました。これを持っておかなければ明日が不安だと思ったらですね、私たちはお金を手放すことできません。私たちが捧げるためには神様に対する信頼がなければなりません。明日も神様を与えてくださる、この先もしてくださる、その信頼がなかったら私たちは捧げることができません。 100% 神様を信頼していくことができるならば、イエス様がこのように言われたように生きることができます。それは取り逃がさ、種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありません。私たちは神様があなたを養ってくださるんだということを学ばなければ、どんな状況の中でも神様が助けてくださる。パウロはそのことをですね、死ぬほどの苦しみの中で学びましたね。もう自分の命も危ないという状況を通して、それでも助けてくださる神様に信頼し、そしてこれからも神様必ず助けてくださると言い切ることができるようになりました。皆さん、私たちは自分の人生にあれこれと計画を持ちます。でも神様の計画がなります。だから主は言います。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロープはその日その日に十分あります。ある方は言われます。明日のことが心配だ、10年後、20年後、30年後は心配だ。皆さん、今の日本は不安だらけです。災害が起こります。原発の放射能も10年後、10年後どうなってるか分かりません。そのことがどんな影響を与えるかも分からない。また日本はですね、経済的に破綻しているとも言われます。その結果どんな風になっていくかもわからない。もう数え上げたら不安の材料なんてキリがないでしょう。でも主は言われます。明日のための心配は無用です。あれこれですね、先のことを考えた結果夜も眠れないという人もいます。でも皆さん、あらのためはどうでしたか。日々養ってくださる神様の恵みの中に行ったんです。神様はあなたをもそのように養ってくださいます。もちろん私たちの歩みがいい加減であってはいいのではないでしょう。だからイエス様は言われました。労苦はその日その日に十分あります。ある方は今こんな仕事をしてたんじゃ将来が不安ですって言われる方もおられる。でも労苦はその日その日に十分ありますと主は言われるんです。私たちは目の前の仕事を神様から与えられたものとして感謝して受け止めて出していけばよいんではないでしょうか。神様はそのような私たちを養ってくださいます。私たちのしなければならないことは、その中で確かに神様はしてくださると信頼し、神様に目を向けていくことだけです。心配は無用ですとおっしゃる神様にしっかりと目を向けていくことだけです。安心の材料が揃ったら私は安心で、だから神様そのことをしてください。神様 の1億円ください、そしたら私は安心ですから、それしてくださるなら神様に信頼します。そうではありません。あなたの民は40年分のマナをもらったから安心したんじゃありません。その日その日のマナを神様からもらいながら生きていったんです。私たちもそうです。私たちも日々の糧を神様からいただきながら歩んでいる。ロークはその日その日に十分あります。今を本当に神様に感謝してそのように生きていくようにと主は語っています。不安な世の中です。でも主に信頼するなら恐れることはありません。私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。主は言います。この世が与える平安とは違います。この世はこれだけの金額に保険をかけておけば将来何かあっても安心ですよ。これだけの貯金をしておけば安心を、安心です。こういうところに家を建てれば安心です。このマンションなら地震が来ても大丈夫です。でもイエス様がお与えになる平安はそんなものとは違います。状況にはよりません。主がお与えになる平安はどんな状況においても変わらない平安です。どんなに世の中が混乱しても変わらない平安を主は与えるとおっしゃるんです。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。この主に目を向けて平安の中を歩ましていきましょう。それだけではありません。主は何でも求めなさいと言いました。でも皆さん、その最初に皆さん、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。その最初に何て書いてあるか、あなた方が私にとどまる。まず私たちに大事なことは主にしっかりと結びついていること。私たちが主にしっかりと結びついているならば平安があります。大してあれこれいらないかもしれない。でもそんな状況の中でもこれが欲しいと神様に求めるならば何でも神様は与えてくださる。何でも欲しいものを求めなさい。そのことを信じる信仰によって試練の中にあってもマケドニアの人々は豊かだった。なかったはずなのに捧げるためのものがあったんです。それは彼らが祈り求めたからですね。だから貧しかった、捧げることなんかできないはずなのに彼らが祈ったときに彼らがしっかりと死に結びついてたから彼らには捧げるものがあったんです。そしてそれは豊かさとなったんです。惜しみなく施す富となったんです。これは奇跡なんですね。力に応じ、いや力以上に捧げた、期待以上に神様がなされた、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げた、そして私たちに委ねた、私たちが主にまず自分自身を捧げた、そのあなたを通して神様は素晴らしいことをこの世界にしようとされます。主を信じる、主にしっかりと結びついている私たちを通して何でも神様はこの世界に出していきたい。神様は豊かな方ではありませんか。全部のものを持っておられる方です。この方が私たちが信じて引き出すならばそれをこの世界に引き出すことができるとおっしゃるんです。皆さん、主に今回の取材していく、私たちから出てあなた方の間にある愛にも飛んでいるようにこの恵みの技にも富むようになってください。与えるということは恵みの技、それは自分の立派さを示すためにはありません。主が私たちを愛してくださることの証です。 神の信頼の証です、まあ、もちろんですね、教会の中にはさまざまな間違ったことが起こってしまってですね、競争のようにして捧げるようなですね、そんなことが起こってしまうこともあるかもしれません。あの人がしたんだからこんなに、そうですね、人の働きにもそんなところが出てきます。嘘をついてまでですね。でも皆さん、私たちの心、神様よくご存知ですね。神様にしっかりと結びついて、そして神様の前で捧げさせて、その時にそれは溢れる富となっていって、そしてそれがこの世界を潤すんですね。そのことが起こると信じます。信じましょう。そして神様に目を向けて、神様の栄光を表してもらいましょう。私たちを通してこの恵みが溢れ流れるように祈ってみましょう。祈りいたしましょう。今の課題もお願いいたします。神様の恵みが溢れ流れていることがあるので、主が期待してくださいます。主に期待します。この日本は問題だらけです。主に期待します。主は期待します。主に信頼します。
その感謝を持って、あなたの恵みに、恵みに、感謝することになります。